戦後70年、平和を願う物語。アンカーの村上里和です。戦後70年のこの夏、4日間にわたって平和を願う物語の朗読をお送りします。第1回の今夜は、まず長野県上田市にある戦没画学生慰霊美術館無言館館主で作家の久保島誠一郎さんの作品です。傷ついたカンバスの物語、戦没画学生20の肖像から、中村万平下校川野和家アンカー、続けて太田明和子の像を遠藤吹子アンカーの朗読でお聞きください。
この絵の中には私がいるんです。昭和18年8月、蒙古連合自治政府バヤンタラ名武戦県の野戦病院で26歳で戦病死した画学生中村万平の一人息子京介氏は、父が出征前に残した油彩画下校を前にして言う。だがいくら目を凝らしても、その暗緑色に包まれた画面の奥からじっとこちらを見つめているのは、片膝を立てて裸の胸を抱えている一人の女の姿だけで、女の他には何も描かれていない。古びた画布のあちこちに、まるで時の鎖でも思わせるような亀裂線が幾重にも横切り、それが画面全体を一つの堅牢な檻のようにも見せている。その絵は、戦後64年の時間の向こうにうずくまる一人の女の過酷な運命を浮かび上がらせているようにさえ見える。それにしても、この絵のどこにあなたがいるのかと聞くと、この時母は私を身ごもっていて、すでに臨月が近かったと聞いています。父は出征前にそれを知っていましたから、母のお腹にいる私も一緒に描いて戦地に立ったのだと思うんです。つまりこの絵は私にとって父が描き残した私たち母子の母子像なんです。中村万平の一粒だね京介氏は、時の鎖の向こうの記憶を探るような目をしてそう答えるのである。大正5年9月、静岡県浜松の老舗の和菓子問屋の長男に生まれた中村万平は、昭和11年4月に東京美術学校油画科に入学、16年3月に卒業して、翌年2月に中部第三部隊に入営し、まもなく河北に出征する。万平は在学中にモデルを務めてくれた下子と結婚。行介氏が言うように、召集令状を受け取った時には行介氏を妊娠して身重だった。生まれてくる我が子の顔を見ることなく、万平はやがて外地に向かう。そして下子は行介氏を出産してからわずか半月後に他界するのである。それまで頻繁と戦地に届いていた妻からの便りが途絶え、不審に思った万平は両親を再三問いただす。故郷からの便りでようやく妻の死を知った万平は、その日の兵営日記に、3月3日の朝4時とのことでしたが、私もその朝小便に起きて、いつにない大きな月が私の心を引きつけました。しばらく眺めていましたが、あれが下子だったのですね、 志子は私のことを太陽に例えて歌を作ったり尊敬もしてくれました。それで自分が月になって私に別れに来ました。月を見ると思い出します。それにしても年取った両親に不幸を重ねて申し訳もありませんと書いている。もとより志子の病死に立ち会えなかったことや老いた両親に孝行できなかったことは万平の罪によるものではないのだが、万平は遠い戦地でただただ自らの非力を責めるのである。志子は上野桜木町の斡旋所から美校に通っていた人気モデルだったが、当時絵のモデルといえば世間から白い目で見られる職業だった。まして万平の生家は地元では代々続いている名門の和菓子屋だったから、当然のごとく万平の両親は二人の結婚に反対した。それでなくても当時万平のような画学生たちはこの非常時にのうのうと裸の女を描いている非国民と非難されていた時代だった。絵のモデルが周辺の理解を得られないのも無理はなかったろう。しかし出征した万平が戦地から送ってくる志子への頼りには、そんな両親の心を氷解させるに十分な新妻への愛情、生まれてくる我が子への慈しみの言葉があふれていた。その後の様子はどうか。お父さん、お母さん、おばあちゃんと仲良くやってくれてるだろうな。お腹の赤は暴れるだろう。これに代わって親孝行と赤を大事に育てるの等を引き受けてくれ。余分な心配はせぬよう体に心がけねばならぬよ。志子はもうそろそろお産だろう。寂しいだろうからお父さんお母さんに何でもお話しして仲良くやってくれ。時たま夢を見るがしばらくは忘れる。もちろん志子にばかりでなく、万平は妻の容体を気遣って母親にも何通も手紙を書いた。お母さん元気ですか。うちではみんな仲良く元気で働いていることと思います。志子も一人で浜松に来てお産も今日か明日かでしょうが、相談する人もなく気寒しく、もしも今後の触りでもあってはいけませんから、どうか気に触ることも黙ってゆっくり休むようお願いいたします。親子を詫びつつ、出産間近な志子のわがままをどうか許してやってくれと万平は綴っているのである。そして昭和17年2月18日に長男の行助氏が誕生。その知らせは志子自身が万平に書き送った。あなたもきっとそれを喜んでくださると思います。北市に行こうとどこに行こうと、どうぞあのようにお元気でいらしてください。私は一生懸命神様にお祈りしてますから。赤ちゃんはとても手に負えないほどに元気に暴れ回っております。草枕旅行く妻が丸寝せば、家なる我は日も解かず眠の先森の妻の歌は私の心でもあります。よもやその志子が出産後突然体調を崩し、翌月3日にあっという間に冥界に旅立ってしまうことなど誰が想像できたろうか。戦場の満月を振り仰ぎ、 あの月が下子だったのですね、と嘆く万平の悲痛はいかばかりだったか。現在、浜松に住み、工業デザイナーとして活躍している中村行介氏は、当年66歳になる藩士ながら温厚な紳士だけれども、父万平、母下子を語るときだけは、一人の幼い孤児の顔になる。不思議ですね。私もまた、若い頃は、自分に父や母がいないことを恨んだものです。しかし、物心ついてからは、母がどんなに自分を愛し、父がどんなに自分の将来を案じて死んでいったかが、よくわかるようになりました。その証拠が、この母を描いた父の絵です。この絵を見ていると、自分には確かにこの両親がいたんだという自信みたいなものが湧いてくる。つまりこの絵は、私と母の母子像であるだけでなく、その画面のどこかに絵を描いている父の姿までが描かれているような気がしてきて、この絵がある以上、父も母もまだ私の心の中に生きているんです。と、行介氏は笑った。
大きな里芋の葉のそばに、藍色の花模様の入った浴衣を着て、ピンク色の絞りの帯を締めた、おさげ髪の若い娘がしゃがんでいる。ちょっと大きめな木製のサンダル、体を支えている細い足、膝に置いた白い手。いかにも、当時の日本のつつましい女性を思わせる横顔は、何か深い物思いに沈んでいるようにも見え、一点を見つめている静かな表情が印象的だ。この絵を描いた太田明は、大正10年2月、東京日本橋の友禅職人の長男に生まれ、東京市一橋高等小学校から本郷中学校に進み、昭和13年4月、東京美術学校日本画科に入学。17年9月に繰り上げ卒業して、翌18年に入営。19年5月17日、満州牡丹工廠東寧で公務中、脚気昇進によって23歳で専病死した画学生である。脚気昇進とは、当時の下級兵の多くが戦地でかかった病だったが、早い話、過酷な訓練と行軍による疲労と食料不足が重なり、ろくに食べるものもない栄養失調によってもたらされた一種の餓死に他ならなかった。どちらかといえば、占病室で体力のなかった明は、重い銃を抱えたほふく全身の行軍中に突然倒れ、戦友たちの手で東寧の野戦病院に運び込まれたが、そのまま一度も意識を取り戻すことなく息を引き取った。明は4歳違いの妹の和子をとりわけ可愛がり、普段から和子をモデルにして、いくつもの絵を描いていたが、この絵は召集令状を受け取る何週間か前に、美校の卒業制作として取り組んだ作品で、浴衣姿の妹を里芋の葉の傍らにしゃがませて、何枚も何枚もデッサンし、出征前にようやく仕上げた苦心作だったという。出征する日が迫ってくると、兄の目の真剣味がだんだん増してくるのが分かりました。絵を描き始めると、いつもの優しい兄の目が、まるで鬼の目のように変わって、 まだ18だった私は、それが怖くて怖くて、半分べそをかきながらポーズをとっていました。ずっと長い時間、同じ姿勢でいるので、足がブルブル震えてきて、つい体が揺れてしまうと、兄が、こら、もう少しの我慢、もう少しの我慢、と言いながら、一心不乱にデッサンの鉛筆を動かしていたのを覚えています。今年、84歳を迎えられた和子さんは、遠い日の記憶を追うような目で、そう言うのだ。兄は、幼い頃から、あまり丈夫な体ではありませんでしたから、私も両親も、本当は、兄が兵役検査に落ちて、内地勤めにでもなればいいと願っていたくらいなんです。でも、召集令状が来た時には、心の奥でもう兄の戦死は覚悟していました。昭和18年半ばになると、あちこちで日本の兵隊さんの苦戦が伝わってきて、それまで施行されていた学生兵役免除の特権が廃止されることになりましたし、そうしたあの頃の戦地の状況を考えれば、とても生きて帰れるとは思えなかったからです。かわいそうだったのは父で、自分の染色職人の跡継ぎにさせようと、備考の日本画家にあげた兄を失った悔しさと悲しみは、口で言い尽くせぬほどだったと思います。せめて、そんな父の後を継ぐためにも、非国民と呼ばれてもいいから、郷にでも逃げて、生きて帰ってきてほしかったのですが。昭の父、太田清は、日本橋小網町に友禅染めの店を持つ、その業界では知らぬ者のいないくらい腕利きの染色画工で、ことに藍花という、ホタルグサを使った反物染めは有名だったそうだ。元禄時代の画家であり、工芸家だった緒方光琳の仕事を崇拝していた清は、昭が備考の日本画家に入った頃から、我が子を本格的な琳派の画家に、というのが夢だったという。和子さんの言葉の端々からは、後継ぎの昭の戦死を知って悲嘆に暮れたという亡父の無念が伝わってくるようだった。それにしても、里芋の葉のそばにしゃがむ浴衣姿の妹を描いた画面にあるのは、まるであの慌ただしい軍歌の時代から切り取られたような静けさに満ちた世界である。何枚も何枚もデッサンした卒業制作の絵だったが、昭はそのデッサンの分量だけ愛する和子の姿をまぶたに刻み、その分量だけひたすら絵を描く時間の中に自らを没入させていたのに違いない。里芋の葉の表裏の微妙な色感の里いい、浮き立つような浴衣の柄といい、縮みの帯を締めた和子のほんの少し寂しげに見える面差しといい、そこにあるのは兄から妹へ、そして妹から兄へ交わされた物言わぬ語らいの証だったのではなかろうか。その通りだったと思います。兄が出征するまでの数週間は、毎日毎日、兄と私とで一緒にこの絵を描いているといった気持ちでした。兄があんまり一生懸命に絵を描いているので、私もべそを描きながら、歯を食いしばってポーズを取り続けました。一枚のデッサンが出来上がると、その出来栄えが不満なのか、また次のデッサンに取り掛かって。今振り返ると、あの時間は、私と兄とが 一つの共同作業に打ち込むことができた、とても幸せな時間だったように思えるんです。普段は兄はほとんど余計なことをしゃべらない、妹の私のことなどあまり構ってくれない兄でしたから。戦後ずっと明の絵とともに未婚のまま現在に至ったという和子さん。和子さんが語る兄明の姿は、なんだか和子さんが遠い昔に出会った恋人のようにみずみずしい。そしてその日の記憶を手繰り寄せるように語る和子さんの言葉は、絵画が果たすもう一つの役割を伝えてくれると言っていいのかもしれない。言うまでもないことだが、絵画の第一の存在理由は、描こうとする花や人の姿形を画布に残すことだけにあるのではない。その花や人の形、姿が描き手の目にどう捉えられたか、どう受け取られたか、その記録が絵画の持つ重要な要素であるということは言を待たない。画学生太田明は、自らの今和の際のひとときを目に入れても痛くないほど可愛がっていた妹和子の浴衣姿の画面に塗り込め塗り込め、その画作の完成をもって自己の生の記録としたのに違いないのだ。どんな声高な反戦のプロパガンダよりも、一点の絵に潜む深い沈黙と愛の堆積とが、どれほどあの時代の理不尽さ、不条理さをまっすぐ伝えてくれるかという恒例ではなかろうか。そして同時にそれは、今もその絵の中に生きている画学生太田明の鼓動と、愛する妹和子とのひそやかな心の交信を伝える、かけがえのないあの時代の形見であると言ってもいいのである。
窪島誠一郎著、傷ついたカンバスの物語、戦没画学生20の肖像から、中村萬平下子は川野和家アンカー、太田明和子の像は遠藤吹子アンカーの朗読でした。続いては小川未明著、野原、朗読は森田美幸アンカーです。
大きな国とそれよりは少し小さな国とが隣り合っていました。当座その二つの国の間には何事も起こらず平和でありました。ここは都から遠い国境であります。そこには両方の国からただ一人ずつの兵隊が派遣されて、国境を定めた石碑を守っていました。大きな国の兵士は老人でありました。そうして小さな国の兵士は青年でありました。二人は石碑の立っている右と左に番をしていました。至って寂しい山でありました。そしてまれにしかその辺を旅する人影は見られなかったのです。はじめ 互いに顔を知り合わない間は、二人は敵か味方かというような感じがして、ろくろくものも言いませんでしたけれど、いつしか二人は仲良しになってしまいました。二人は他に話をする相手もなく、退屈であったからであります。そして、春の日は長く、うららかに頭の上に照り輝いているからでありました。ちょうど国境のところには誰が植えたということもなく一株の野薔薇が茂っていました。その花には朝早くからミツバチが飛んできて集まっていました。その心よい羽音がまだ二人の眠っているうちから夢心地に耳に聞こえました。
どれ、もう起きようか。あんなにミツバチが来ている。
二人は申し合わせたように起きました。そして外へ出ると、果たして太陽は木の梢の上に元気よく輝いていました。二人は岩間から湧き出る清水で口をすすぎ、顔を洗いに参りますと、顔を合わせました。
いやあ、おはよう。いい天気でございますな。
本当にいい天気です。天気がいいと気持ちがせいせいします。二人はそこでこんな立ち話をしました。互いに頭を上げて辺りの景色を眺めました。毎日見ている景色でも新しい感じを見るたびに心に与えるものです。青年は最初、将棋の歩み方を知りませんでした。けれど、老人についてそれを教わりましてから、この頃はのどかな昼頃には、二人は毎日向かい合って将棋を指していました。はじめのうちは老人の方がずっと強くて、駒を落として指していましたが、しまいには当たり前に指して老人が任されることもありました。この青年も老人も、至っていい人々でありました。二人とも正直で親切でありました。二人は一生懸命で将棋盤の上で争っても心は打ち解けていました。
いやあ、これは俺の負けかいな。こう逃げ続けては苦しくてかなわない。本当の戦争だったらどんなだか知れん
と老人は言って大きな口を開けて笑いました。青年はまた勝ち目があるので嬉しそうな顔つきをして一生懸命に目を輝かしながら相手の王様を追っていました。小鳥は梢の上で面白そうに歌っていました。白いバラの花からは良い香りを送ってきました。冬はやはりその国にもあったのです。寒くなると老人は南の方を恋しがりました。その方にはせがれや孫が住んでいました。
早く暇をもらって帰りたいものだ
と老人は言いました。あなたがお帰りになれば知らぬ人が代わりに来るでしょう。やはり親切な優しい人ならいいが、敵味方というような考えを持った人だと困ります。どうかもうしばらくいてください。そのうちには春が来ますと青年は言いました。やがて冬が去ってまた春となりました。ちょうどその頃、この二つの国は何かの利益問題から戦争を始めました。そうしますと、これまで毎日仲睦まじく暮らしていた二人は敵味方の間柄になったのです。それがいかにも不思議なことに思われました。
さあ、お前さんと私は今日から仇同士になったのだ。 私はこんなに老いぼれていても少佐だから、私の首を持っていけばあなたは出世ができる。だから殺してください、と老人は言いました。これを聞くと青年は呆れた顔をして、何を言われますか、どうして私とあなたとが敵同士でしょう。私の敵は他になければなりません。戦争はずっと北の方で開かれています。私はそこへ行って戦います、と青年は言い残して去ってしまいました。国境にはただ一人老人だけが残されました。青年のいなくなった日から老人は呆然として日を送りました。野薔の花が咲いて、ミツバチは日が上がると暮れる頃まで群がっています。今戦争はずっと遠くでしているので、たとえ耳を澄ましても空を眺めても鉄砲の音も聞こえなければ、黒い煙の影すら見られなかったのであります。老人はその日から青年の身の上を案じていました。日はこうして経ちました。ある日のこと、そこを旅人が通りました。老人は戦争についてどうなったかと尋ねました。すると旅人は、小さな国が負けて、その国の兵士は皆殺しになって戦争は終わったということを告げました。老人は、そんなら青年も死んだのではないかと思いました。そんなことを気にかけながら石碑の礎に腰をかけてうつむいていますと、いつか知らずうとうとと居眠りをしました。彼方から大勢の人の来る気配がしました。見ると一列の軍隊でありました。そして馬に乗ってそれを指揮するのはかの青年でありました。その軍隊は極めて静粛で声一つ立てません。やがて老人の前を通るときに、青年は黙礼をしてバラの花を嗅いだのでありました。老人は何か物を言おうとすると目が覚めました。それは全く夢であったのです。それから一月ばかりしますと、野薔が枯れてしまいました。その年の秋、老人は南の方へ暇をもらって帰りました。
小川未明著、野薔。森田美幸アンカーの朗読でした。今夜は窪島誠一郎著、傷ついたカンバスの物語、戦没画学生20の肖像から、中村万平下子、太田明和子の像、そして小川未明著、野薔をお聞きいただきました。朗読シリーズ、戦後70年、平和を願う物語。